リラヤの湖の強き風やみて、たけりし荒波も静まりにけり、浮世の荒波もやがて静まり、栄光ときまり、照り輝かな晴れるが主イエス、恵み深くその憐れみは常しえ、頼ることなし。
では聖書のお言葉をご一緒にお読みしたいと思います。マタイ伝、新約聖書のマタイ伝です、ございますが、22章、後ろの方になりますね、マタイ伝第22章。では1節から14節まで、第22章マタイ伝ですね、1節から14節まで、ご一緒にお読みします。イエスまた例えをもて答えて言った。も天国は己がこのために婚宴を設くる王のごとし、婚宴に招きを来たる人々を迎えんとて、しもべどもを使わし、来たるを受けがす。また他のしもべどもを使わすとて言う。招きたる人々に告げよ、見よ、昼毛はすでに備われ。我が牛も超えたる獣もおぶられて、すべてのものを備わりたれば、婚宴に来たる。しかるに人々を顧みずして、ある者は己が畑に、ある者は己が商いに行けに、また他の者はしもべどもを捕らえて恥ずかしめ、かつ殺したれば、王怒りて軍勢を使わし、その強行者を滅ぼしてその町を焼きたい。かくてしもべどもに言う。婚宴はすでに備わりたれど、招きたる者どもはさわしからず。されば何じら巷に行きて、会うほどの者を婚宴に招き、しもべども道に入れて、良きも悪しきも会うほどの者を皆集めた。婚礼の席は客にて見て、王客を見んとて入りきた。一人の礼服をつけぬ者はあるを見て、これに言う。友よ、いかなれば礼服をつけずしてここに入りたるか。彼もだしいたり。ここに王自社らに言う。その手足を縛りて外の暗きに投げ入れず、そこにいて嘆きはがみすることある。それ招かれる者は多かれど、選ばれるものは少ないし。はい、まあそうです。まあ聖書を読んでますと、ちょっとよくわからないというと、まあみんなわからないんですけども、わからない箇所というのが出てくるんですけど、そのわからないの意味、理由がですね、言葉がわからないともちろんあるわけですけど、文語体だと余計なんかこう、理解がちょっと難しいということがありますよね。それからもう一つは、一応言葉はわかるんだけれども、ちょっと意味がよくこうどう解釈すべきなのかっていうね、意味をどう捉えるかっていう、それがわからないということもあります。それがもう一つはですね、文化とか背景が見えないということなんですね。 あのこれ聖書っていうのはユダヤ人が書いたもんですから、まあ一人だけユダヤ人でない人がいましたけども、聖書を書いている人、まあだけどもユダヤ人が書いたものですから、しかもこの新約聖書は、ギリシャ語で書かれているということで、まあ、ユダヤ人がギリシャ語を使って書いたものだという、まあ、ギリシャ語とはいえなんか堅苦しいギリシャ語ではなくて、まあ要するに共通語としてのギリシャ語というんでしょうかね、まあ共通語としてのちょっと砕けた感じのギリシャ語というんでしょうかね、まあ私もあんまり専門的なこと分かりません。まあコイネのギリシャ語っていうのは専門的に言うんですけど、まあそれで書かれている。まあなんでこれギリシャ語で書かれたかといえば、何度かお話申し上げたように、この紀元前、この新約聖書の前の時代、新約聖書になる前の時代は、ギリシャ帝国の時代が続いて、まあギリシャ帝国っていうのはとにかく領土広げて広げて広げていったという、ことで、アレキサンダーの大王の遠征なんてよく言われますけど、実際ギリシャ帝国というのは正式な名前があるわけでもないんだろうけれども、一応ギリシャ語を話すギリシャ人が多かったっていうことからギリシャ帝国と呼ばれますけれども、まあいわゆるアレキサンダー大王がどこまでもどこまでもですね、拡大していった。だから遠征という言葉は教科書で使われたような記憶はありますけども、まあ、遠征という意味がよく分かんないですよね、子供という。まあとにかく彼は勝っても その勝ち進んでいく人だったから、いい加減にもかなりの領域、それでもまだ東に進み続けたんでしょうかね。それでもう家来たちが、側近たちがもう嫌になってしまって、もうそろそろ何年かぶりに家に帰らせてほしいんだけどもっていう話になるわけですから、まあそれじゃ家に帰ろうかなんていうことで、もう本当に何年も家に帰ってなかったと、まあ、十何年だった、まあとにかく二十歳ぐらいの時に彼は天才的に帝国の覇者となって、で帰った時にはもう30代であります。それでそこで謎の死を遂げるっていうような話になります。まあ死んだのか暗殺なのか何なのか、だから30代で死んでしまうということですから、まあそういうことがこの新約聖書の始まる前に約400年の間に起こった出来事で、旧約聖書と新約聖書の間の沈黙の400年間の間に何が起こっていたかっていう、まあことで、ギリシャ帝国、ただそれによってギリシャ語が世界に広まって、ギリシャ語でこうつながるようになっていった、まあ、新約聖書がギリシャ語で書かれてきたっていうのは、まあ、そういうこともあるのかもしれない。まあ、ユダヤ人であるまあ、この人々が、まあ、ギリシャ語だから、そんな難しいギリシャ語ではないようです。詳しいことは私も分かりません、しかし、まあこのそうですね、マタイが、まあ、マタイはまあ、そのギリシャが今度はローマ帝国にこう変わっていくわけですよね、まあ、つまりアレクサンダー大王が死んだ後4つにこう 分裂していくっていう国が、まあ、みんな領土を欲しがるから、側近たちが自分のもんだ自分のもんだ、だけども遺書も何も残さないで死んだからこれはやっぱり、遺言書を残しても争うっていうことはありますけども、残さないで、 最後聞いたみたいですね、これは誰のものですかって言って聞いたみたいですけど、まあ、適当なものにあげろっていうような言い方だったようでありまして、それでもう本当に分裂して、でその中のローマによって今度はローマがだんだん大きくなって、ローマに大統して、だから、今度はローマの時代ですね、あのイスラエルという国は表向きかろうじて独立を保ってるんだけども、あの、独立は保っているんだけども、もうローマ帝国の影響はものすごく大きいですから、まあ言うことを聞かざるを得ないっていう状況でありますよね。だからまあ、あのイエス様がお生まれになった時代背景っていうのも、まあ、ローマ帝国の、まあ、ここにもちょっとこの後に書いてあるように、カイザルのものはカイザルにっていうような言葉が出てきますね。だからそのまあそういう時代の中で、まあ一つの、まあ、そういう背景も知っておくことも、あの聖書を読む時の助けにはなるかもしれませんが、それよりもやっぱりこのユダヤ人の慣習というんでしょうかね、ユダヤ人というのはこの他の民族にはない独特の慣習をたくさん持ってて、まあ西洋人とはまるっきし違うので、その西洋人とはからはこう、まあ分かれていくんですよね。これもあのマタイの時代になって、いわゆる紀元1世紀になってイエス・キリストが出てきてっていう、そこから今度は使徒行伝になりますと1世紀に教会ができてくるわけですけど、ユダヤ人から始まってどんどん異邦人に広まっていって、異邦人とユダヤ人が両方教会の中にこう増えてくるわけですけども、だんだんとねこのユダヤ人にはついていけないっていうことが異邦人には出てくるわけです。いろんな習慣が違うから、文化が違うから、このヨーロッパ人と、まあ、アジアの方と違うわけですね。でまさにこのギリシャ帝国と、ギリシャっていうのはヘレニズムの時代だったわけですけども、あのヘレニズムと言ってみればギリシャ文明を、文化をあの言うわけですね。だそれ広まったのはいいんだけども、結局ねユダヤ人 の, あの独特のいろんなこの習慣慣習に対してヨーロッパ人はどうも馴染めない、ね、だからこれもやっぱり400年経って、紀元400年ぐらいになりますと、あの紀元5ですよね、紀元5、400年ぐらいになりますと、もうユダヤ人と白人というのは完全にこう教会で分かれていくわけです。もう一緒にはできないっていう、それはねやっぱり文化の違いですね、大きいのは、ですからこの我々も、まあ我々とは私は牧師ですけども、あの外国に、日本の国内はいいわけですよ、日本人だから、でも外国に行きますとね、もう文化が違う、言葉が違う、考え方も違う、お隣の韓国でも違いますかね、すでに。まあ、韓国に私も行ったことありまして、あの教会がこう立ち上がってきそうになるんだけども、あのねやっぱり日本人と文化違うから、まあ勉強にはなったんですけども、あのちょっとこう無理なんですよね。なんていうかな、あの我々日本人からするとあのまあ、日本人からするとっていうか私からすると、あのねまとまらない、なんかチリチリバラバラにこうなるんですね。それで、ね、だからあれをね、ま、と組織として束ねよう、まとめようとすると、結局何かね、あの競争的な、なんかあの教会になっていくような感じですね。だあれがちょっとこう、もうちょっと無理だなという、理解できないっていう、結局ね、あの救われるっていうか救いはなされていくわけですよ。聖霊を受けて、洗礼を受けたら天国に救われますよ。そうするとみんなこう、救われるのはどこでも、それはあの白人の国でも、まあニュージーランドは一応これ
イギリスということになってますからね、イギリス系の国ですよね。だから白人の国でもね、救われる人は白人でもどんどん救われてくるわけですよ。でそれはいいわけ。ところが今度牧会ということになると、教会に来て、そしてそういう人たちとこう接して、そして聖書を学ぶぐらいまではまだいいんだけども、じゃあいろんなご相談があります、いろんなお祈りがありますと、だんだんそうなってきたときに、言葉の壁があり、文化の壁があり、慣習の違いといろんな壁がある。だから無理だ、はっきり言ってそう、教会をやっていくのは無理なんですね。だから、オークランド教会にしても私も行って教会が立ってますけども、日本人が中心なわけで、現地の日本人が。だから外国に住んでいる日本人に伝道するっていう伝道と、そして それだったら教会立っていって、ちゃんとそれが牧会ができていくわけですね。だから日本人だから私が、だからじゃあそれがですね、外国人だったらどうなるかっていうと、この洗礼を受けて洗礼を受けるっていうことはできるんだけども、その後の牧会っていうのは、牧会っていうのは教会を牧するっていうことになると、まあ無理なんだよねこれは、だからじゃあどうするんですかっていうとね、一つ良いケースがあるのは、いいケースがあるのは、その牧師先生が外国に住んでたとしたら、その子供さんがいわゆるハーフであるけど現地で生まれて現地で育ってた、その国の言語文化を身につけてますから、その子供さんがこう牧会を手伝って、後に牧師さんになる、こういうケースはありますね、これはいいわけですよ。それから誰か現地の白人の人だったら、白人の教会だったら白人の人が牧師になってくる、そして牧会していく、その土地その土地の人がいいけども、できればでも少なくてもその文化背景を異にする人が牧師となって牧会していくということが一番自然ですね、でないと難しいですよね、だからパウロ先生もパウロっていう人はユダヤ人ですよね。だけどもエーゲ海を越えてヨーロッパに入っていくわけですよ。それで最初に立った教会、ピリピの教会ですか、でマケドニアのピリピという町に行って、でそしてこのピリピの教会が立ち上がってくる。だからそれは白人の教会ですよ、言ってみれば、でそこでね、大いなる助けとなったのがテモテですよね。テモテはガラテアの伝道、最初の第一回目の伝道の時に救われてきたパウロのもう非常に重要な助け人となった日、青年だったと思いますけどね。ただテモテがユダヤ人の教会でいろいろと問題になったのは、彼が純粋なユダヤ人でなかったことなんで、お母さんはユダヤ人だったけどお父さんがギリシャ人だったから、ハーフですよね、それで教会の人々が、そのユダヤ人の教会の人々がテモテになかなかね、従おうとしない、それでね、パウロはあえてテモテが割礼を受けることを許したわけですね。割礼を受ける必要ないんだけど、テモテ法人だから。でもユダヤ人の信者さん方に信頼を得るために割礼を受けて自分もユダヤ人であるということになった時に、彼らは聞き始まった、テモテに。だけどこのテモテという方はピリピに行った時に、ヨーロッパの教会です、非常に大きな助けとなったのはやっぱり、半分これはギリシャ の文化を身につけた人だからですね。 まあ、後にパウロはテモテに手紙を2つ残してますね。テモテ前書、テモテ後書というところでありますけれども、まあ、非常に重要なパウロにとっての片腕であったわけであります。で、まあ、そういうふうにしてね、この、まあ、人間の限界無理っていうのがありまして、伝道して世界中に行って伝道して、この救われるところまでは別に問題ないんですよ。人は救われていくわけです、どんな人であっても。これはもう音楽と一緒で、言語の壁を越えてるわけだ。聖霊を受けて、洗礼を受けて、異言で祈っていくところまでは、うん、けれどもその後で今度は聖書を学んで、そして日々の問題の中で祈って、ご相談を受けて、そして行くということになってきますとね、まあこれは言語の壁に出てくるわけよ。そうですね、うん、で、まあそこで現地の人が出てくるということが、これが我々教団の一つの当初からのまあ願いで、これを村井淳という初代の監督は、福音の土着化という言葉に表したわけです。土着化ということは、現地から牧師さんが出てきて現地の教会の人々を牧会していくという、この器が出てくることをまあ願って、いくという、まあこの限界というのは本当に言葉の限界と多い、まあ、最近はでもいろんなツールが出てきてだいぶ助けにはなってますけども、うん、まあだからなかなか使いづらいですよね。信者さんが悩みご相談だというのちょっと待ってくださいよ、こうやってですねこうやるのも、まあ、伝道まではそれでいけるんだけど、なかなか難しいもんだよ。だから我々がこの聖書、まあ、聖書を読む時の話なんだけどちょっとなんかこう読んでもわからないところ出てくるのは、一つにはね、文化背景が違うっていうことがあるわけですよ。だからここでイエス様のお話ですよね、はい、イエス様のいつもの例え話でございますね、はい、でこのイエス・キリストは例え話を持ってお話をするっていう、まあ、話のスタイルがそれですから、はい、それで天国のお話をしてくれてるようでありますけれども、まあ天国なのか神の国なのか、まあ、この辺はちょっと言語を見ないとわからないけれども、天国って言ったら天国と神の国はちょっと違うんですよね、はあ、よく我々聖書を読むときに一緒だと思って読むかもしれませんけど、違うんですね。それは知っておいた方がいいと思うね。天国というのはですね、天にあるから天国なん、うん、まあ当たり前のことは当たり前のことでありますよね、うん、だから我々が今ね、まあ寿命が来たら 天国に行くわけです、うん、だからこれは天国は天にあるわけ、ね、でこの神の国っていうのは地上にもあるわけ、これ、うん、神の国は地上にある、ね、そして私たちは聖霊を受けて洗礼を受けた時に神の国の中に入ってきた。でこれは見えない部分と見える部分とありますけれども、まあ総括して言えばこれが教会、地上における神の国は教会、まあそう言っていいですね。ですから天国は天にありますけど、神の国はこの地上に、まあ、あって、どんどんこの地上を占領していってるわけです。今占領していってるっていうことは、悪魔サタンが支配しているこの地上に風穴を開けてくれたイエス・キリストによって教会が生まれて、教会がどんどん大きくなっていくということは、教会の領域が広がっていくということは、悪魔サタンの領土が狭まってきているということです、うん、まあそういう今中にあるわけであります、はい、ね、だから 聖霊を受けて洗礼を受けた人が一人でも救われると天国においても大いなる喜びがある、神の国がまた広がっている、ね、まあそういうことで、でまあ天国というのか、まあ、神の国と言ってるのかは、まあ、これは分かりませんが、まあ、一応天国と言ってますけれども、この婚宴というのはこれ今で言ったら結婚披露宴ですよね。結婚披露宴に招かれた人と招いた人と、まあ、そういう話をしてるわけですよ。例え話です。何に例えているのかということは、まあ一応ご自分で考えて見て教えられていけばいいんでしょうけど、このね、招いた人と招かれている人とがいる、はい、それで招かれた人がいるんだけども、どうも招かれた人はみんな欠席欠席で来ないわけですよ。はい、まあいろんな事情があって来れないっていうのもあるんだけれども、どうも事情があって来れないようでもなさそうで、なんかわざと事情を作って来れないような口実じゃないかというようなことですけれども、まあとにかく来れないわけです。はい、来ないわけですね。だから五節にあるように、しかるに人々帰り見ない、あるものは斧が畑に、あるものは斧が商いに行き。で、顧みなかった、ね、招待状は来たけどもまあ無視っていう感じですよね。ああ、招待状が来たっていうことはどういうことでしょうか。まあ要するにこの福音が来たっていうことだよね、うん、あなたのためにもイエス・キリストは十字架にかかって死んでくれました、ね、どうかこのそのおかげであなたは神の国に入ることができるようになりました、ね、どうかそれに来てください。まあ私たちが伝えている福音というのは、まあ、ある意味招待状をこう与えていく役割であります、ね、あなたも招かれてます、ね、いやなんか私は何かしなきゃいけないんじゃないでしょうか。いや何もしなくていいです、ね、ただあなたは招かれてます、うん、ところがいや私は遠慮しますいいですっていう、まあ、人ばっかりだということで、それでこの八節にあるように、かくてしもべども言う、婚宴はすでに備わりたれど招きたる者どもはふさわしからず。婚宴の準備は、ね、できているんだけれども、招いた人が来てくれない、誰も来ない、まあ、ふさわしくないという結果的に。じゃあどうしたらいいかというと、9節、されば巷に来て会うほどのものを婚宴に招け。まあとにかくみんな誰でもいいから招きなさいと、ね、道端に出て行って、ね、そこに歩いてる人でも声かけて、そしてあなたも神の国に救われて、ね、入りなさいと。まあ、これがまあ招待状、我々がまあどんな方にでもといっても、まあ要するに私たちの知っている人々、知り合いを通して、あるいは仕事を通して、まあ今週も一人の方が教会に導かれて来られて、それでまた私も福音を語り、神の国のことを語ったけども、まあ多分聞いててもよく分かったんじゃないかと思いますよね。うん、だけどもまあ一応招待状を出すわけでありますから、だからこうそういうことであります。それで結局そのしもべども道に出て、良きも悪しきも会うほどのものを皆集めたれば、婚礼の席は客にて見てり。でみんな来てくれた、ね、まあその方も今週来られてね、その方も聖霊を受けて洗礼を受けて救われたわけであります。だからそれは皆神の国に生まれ変わった、来てくれたということですね。神の国に来てくれたわけで、だから それはね、だからね、あの私ももう最近思うんだけども、自分のことを振り返っても思うんだけども、まあ、あの信仰によって救われたとは言うけども、信じて救われたんだけども、一応はね、でもその信じるっていうことは本当に何かこう分かって信じてっていうわけじゃないわけですよ。まあ、何も知らないところにいきなりそんな話聞いたって理解できないですよね。だから信じたと言ってもね、あのそういうことじゃない、とにかくね、拒まなかったということなんだよね。それを拒む人と拒まない人とこう分けられるっていうこともできるわけですよ。とにかく信じた人と信じなかった人というよりも、ね、それをまあ、いや私はちょっと今はいいです、また後で行きますっていう人と、それからいやじゃあ分かりましたと、ね、拒まないと、あなたも救われなさい、救い受けなさいって言った時に、ああそうですかって否定しなかった。それは何の理由かよく分かりませんけどね、その理由はいろいろあったかもしれないけど、何かあの、感じたとかね、うん、何かそこに救いを求めたとか、まああるかもしれませんが、それは人によって違うし分かりません。まあ、いずれにしても拒まなかったということが信仰なんだよね。だからそういう意味ではなぜかというと、招待されたわけだから、招待を受けたものを拒まなかったの人と拒んだ人と、ある意味では世界中の人は招待されてるわけですよ。なぜかといったら、全世界の人々のためにキリストは十字架にかかって死んで、その代価を払って救われる道を開いてくれたから、全世界の人々は招待をされているわけだけども、だから聖書というのは全世界の 98% の人が自分の自国語で読める本なんです。これほど翻訳されている本ってないですよね。そしてでもそれでもあえて自分で聖書買って読む人というのはいないかもしれないけども、そこに誰かが福音を語ってくれて、聖書にこの救いが書いてあるからあなたも救われなさいって言って、まさに招待状が来たような感じだと思いますけれども、けれどもあそうですかって拒む人ない人と拒む人という、まあそれだけの話だから、聖書も言っているように招かれた人は多いんだけど選ばれた人は少ないっていう表現してるね。選ばれた人っていうのはつまり拒まなかった人、まあ後で振り返ってみたら、ああそれが選ばれてたのかという、まあそういうふうに私は思うんですけど、はあ、だから神様からすれば全世界の人が救われてほしいわけですよ。全世界の人が救われてほしいのが神の願いだけども、まあ、 あのまた招待される人の中でも選ばれる人は少ないと、まあ、こういう結果になるわけです。まあ、いずれにしてもそれで婚礼とかね、結婚披露宴の席はもう満ちたわけであります。それで王様が、これは結婚式を催したわけだが、その王様が客を見んとて入りきたりて、11節ありますが、そこに一人の礼服をつけぬ者あるを見て、結婚式だから、まあ、みんなこの式服ね、礼服っていうのはね、式服を着てそこに出席しているわけですけども、そのね、一人礼服を着ていない人がいた。はい、こっからねちょっと分かりづらくなりますよね。うん、えっていうねえっていうはてなマークが出てくるね。それからさらに12節に、友よ、いかなれば礼服をつけずしてここに入りたるか。なんであなたは、ね、礼服をつけないで来たんですか、友よと呼んでる。そうした時に彼は黙っていたというんですよね。この黙っていたというのはちょっとね、おかしいでしょ普通、うん、普通なんか、いや実はなんか言いそうなところですよね。うん、普通だったら、いや実はこの来る途中で礼服が盗まれましたとか、転んで泥だらけになりましたとか、うん、それはまあいろいろあると思いますよ、ね。うん、だからそういうこと一切言わないで黙っていた、それはどういう意味でしょうかというところがね、ちょっと我々に分かりづらいんだけども、イスラエルの、今でもそうかもしれないけども、古代のイスラエルの 結婚式の習慣と風習っていうのね、それをちょっと調べてみると、主催者側が用意するらしいんだよね、礼服は、うん、だから日本人の場合は自分で買って自分でこう行きますよね。でも主催する側がお客さんのためにちゃんとそれを、まあ、レンタルするかなんか用意 している。 今でもそうかどうかは分かりません、まあ、古代のイスラエル時代だから。礼服をつけなかったのは彼の意思だったわけですよ。だから黙ってたわけですよ。で、礼服が用意はされているけども自分はつけたくないという意思表示なんだよね、それは、うん、だからね、ここが見え、その文化が見えてくると、背景が見えてくると、ああなるほど、こういうことだなっていうのが見えてくるわけです、うん、特にこの結婚式とか婚礼というのはイエス様例え話の中によく用いるんですよね、うん、だからまあ、用いるんだったらちょっとあの古代イスラエルにおける結婚とはどういうふうにしてなされるのかっていうのをこう見ていくと、思った以上にね、聖書はそこにまつわるイエス・キリストはお話をしてるんだなということが見えてくるわけです。例えばその何て言うんでしょうかね、まあ、日本では、まあ、プロポーズということが、まあ、プロポーズは英語だけども日本語では何ていうのは、まあ、とにかくあると思うんですけど、女性にね、このブドウ酒つまり、を、まあ、杯ですよね、これ杯、それを渡した時に彼女の相手の人がそれを飲んだ時にそれを私は結婚を受け入れますということになるわけです、イスラエルにおいては。そしてパンを食べるわけ、パンとブドウ酒なんです。まさにこれがキリストがですね、最後の晩餐で行ったことと、つまりキリストの花嫁なる教会とキリストとはそこでまあ婚約したわけ、ね、はい、でこの女性がその杯を受け取って飲んだ時に婚約がまあされたということになるわけ、了承したからということです。で共にパンを裂いて食べるという。じゃあそれからですね、結婚すぐに結婚するのかっていうとね、約1年ぐらいかかる、結婚するまで、うん、そうですね。で1年後のいつですかっていうとね、はっきり1年ということはないんだけども、そのぐらいかかってるんですよ、古代のイスラエルにおいては。でなぜかっていうと、そして婚約が決まってもう結婚するということが決まったら、今度は新郎にあたる人は自分の実家に、父の家に帰って、実家に帰って二人の住居を作り始めるわけ。大変ですよね。まあ今のように建築会社があるわけでもないし、古代のイスラエルにおいて、まあ自分でこう何か作っていくわけでしょうね。そして準備をするわけ。それから畑を耕して種をまいて次の年の収穫のまた準備もするわけ。それがまたその備えになるわけですよ、結婚式と。結婚式するのに大変なんですよ。その今も大変かもしれないけども、でもまあ今もそうですね、長い人だったら半年ぐらいかけるかもしれませんよね、結婚式の準備のため。まあコロナ以降はちょっと就職者が小さくなったかもしれないけど、うん、まあでもそういう人もいるかもしれませんね、中には。だからその1年かけて、そしてまた収穫もたくさんしないといけないし、だからこの家も建てなきゃいけないしまあ大変ですよこれ、新郎さんもね、うん、だけども、まあ、そういうことをやるわけ。そして準備ができたら花嫁さんを迎えに行くわけ。じゃあいつ迎えに行くかっていうことはその花婿さんが決めるわけじゃないんですね、 それから花嫁さんが知ってるわけでもないんですね、で花嫁さんの方からしたらいつ来るのかこう今日来られたら困るなっていうわけにはいかないからいつでも準備しておかなきゃいけないです、それでじゃあ誰がそれ決めるのかっていうと花婿のお父さんが決めるわけ、父のみ知りたもうなんだ、その結婚の今日行きなさいっていう今日迎えに行きなさいっていうのは、その父のみ知りたもん。そうするとね、イエス様がねいろんなところでこうお話ししてるっていうことが、結婚のまつわるお話ししてるし、特にね教会とキリストの関係を示すときにこの花嫁さんを迎えに来るっていうのは再臨なんですよね。この教会をイエスキリストは次に、まあこのシナリオからするとね、次に迎えに来るわけ。じゃあいつ迎えに来るんですかってみんな知りたいわけじゃないですか。誰も知りません。父のみ知りたもん、だからこれがわからないんですよ、ね、でも今だって言われた時に花婿さんはその花嫁さんを迎えにその家に行くんだけれども、その時に花婿さんのお友達がラッパを吹いていくわけ、これは終わりのラッパということ、だから再臨の時もそうなんですね。大天使のラッパとともに、キリストが迎えに教会を迎えに来てくれる、そして教会が立ち上げられている。だからこの結婚式っていうそのものが今日本人我々の場合はその西洋のまあ映画の影響もあるし、まあ西洋のハリウッドの映画の影響ってのは大きいから、まあそういうのでまあ披露宴も最近は縮小してちょっと家族と親しい人と知ってる人だけでやろうみたいなことに、まあこれは西洋的な感じかもしれませんが、けれどもねイエス様それを念頭に置いて言ってる話じゃないんですね、古代イスラエルの風習文化これがあるわけです。だからそれだけ準備をして、そして行きますから、だから結婚式の最中にお客さんに出すブドウ酒がなくなってしまったっていう話はね、実は大変な話だね当時からすると、今我々が考えているような問題じゃないと、まあ、ちょっと準備が不足していたっていうようなことになってしまいますね、だからこの、まあ、そういうことでラッパを吹きながらそのお友達がその先頭になって花嫁さんを迎えに行く、ね、花嫁さんはでいつ来るって言われてないんだからもういつでも準備しておかないかんわけでしょ。だからイエス様が言ってるように10人の花嫁が花婿を待っていた、ね、5人は賢き5人は愚かなっていうのはねこともあるわけです。夜中にもう、眠りこけてですねいうような時に花婿がやってきたっていう、あれもそういう文化背景が分かんないと見えてこないですよね。そう、花婿が来たっていつでも準備しておかなきゃいけない。教会はキリストがいつ来てもいいように、だから聖霊を受けて洗礼を受けて救われるということにおいてはね、もういつでもまたどこでもできていくわけだけども、その後の牧会ということになるところでなかなか別問題と捉える必要があります。だけどまあ準備はできていく。そしてね、花嫁さんが花婿さんとまあ花婿の父の家に行って、まあそこで披露宴ということか、まあ結婚の宴ということになりますけど、それはね7日間行われるわけですよ。まあ日本も昔はそのぐらいの話を聞いたことあるけども、7日間もね行われるわけ、だからこの7日間というのはね7年間のこの1日を1年と数えるというのはダニエル書なんですね。 我々教会はキリストが迎えに来て天に携えら上げられていって、そこで結婚 の, あの婚宴の席っていうのはここで婚宴がなされるわけで、天国でキリストと教会との、ね、我々が教会、集合的に私たちが教会、はい、そしてそこが7年間なんですね。7年終わった後、今度はキリストと教会が一緒にこの地上に降りてくる。これは地上再臨。その時にユダヤ人の救いが、まあ、完成するわけね、はい、だからこの古代ユダヤの結婚式っていうのは7年間のというか7日間のこの、まあ、婚礼の席、ね、披露宴があって、で7日目に花婿と花嫁が一緒にそこから出てくるわけであります、はい。まあ、そういうことの、ね、文化的背景が見えてくると、この聖書というのは西洋人の文化じゃなくてユダヤ人の文化で、ユダヤ人はまあ東洋、まあ、東洋とかアジアと言ってもいいのかね、うん。だからこの礼服も別に用意して準備されてあるのに、この人は自らの意思を持ってそれをつけることを拒んだということが見えてくるわけですよね。だから黙っていたということで、キリストを信じるというのを拒んでいることによって、その、そうですね、救いから離れてしまっているということが見えてくるわけで、はい。まあですから、まあそういうことで、まあ私たちがこの福音を持ち行くことの、まあ、幸いと、ね、まあ拒んでる人もまた時が経ってね、気が変わってまた救われるっていうこともあるかもしれない、うん。だからやっぱりそういうことを思いますとね、まあ、私たちは、続けて、まあ、行くわけでありますけれどもね、うん。だけど、まあ我々がこの福音を持ち行くということは、まあ愛ということにおいてそれがなされているわけですよ。愛するということにおいて、まあその相手の人を愛するということもあるかもしれないけども、神を愛するということにおいて、なぜかというと愛において我々はイエス・キリストに借りがあるから、ね、我々がイエス・キリストを知らないときにイエス・キリストの方から我々を愛してくれた、うん、でそれを我々は知らなかった、ね、知ってる人のために命を捨てるってことはありますよ、まあ、人間世界の、まあ、知らない人のために命を捨てるっていうことは、まあ、ましてや自分に逆らってい
る側についてる人のために命を捨てる。でイエス・キリストはそれをしてくれたわけですね。ですから私たちは、まあ、イエス・キリストを知らなかっただけじゃなくて、神にこう敵対する側にいた時に神の方から私たちに近づいてきてくれた、これを愛と言ってるわけです、聖書は、まあ、神の愛だから。それでね、借りがあるわけ、お金とか物の借りがあるわけじゃないんだけど、愛を負うのほか何をも人に負うなっていうのは、愛以外のものは背負ってないんだけども、愛には借りがあって、それでイエス様が私を愛してくれたことによって私は救われることができたということは、これで今度は私の隣人、私以外の人ですよね、を愛することによってそれが返す、借りを返すわけ、ね、うん。だから隣人を愛しなさいということが私たちに課せられているわけですよ。でその時に隣人を愛するんだけども、その時に自分を愛するように隣人を愛しなさいとこう言ってるわけですから、まあ自分を愛するということがまずあって、その次に隣人を愛することが可能になってくる、どうもそういう流れだった感じからすると、まあ、必ずしもそうではないかもしれないけども、まあ我々自分を愛する、はい、で自分を愛することができると、隣人を愛するということは隣人に福音を述べ伝えるだけじゃなくて、 相談にも乗ってあげられるわけよ。まあいわゆる牧会の一端を担うことができるわけ。牧師ばっかりが牧会というんじゃない、ね、神父さんがその牧会のつまりその人の悩みを聞いてあげて、ね、その悩みを聞いてあげて解決して、解決とはどういう意味での解決かというと、悩みが悩みでなくなったという解決です、はい、そうですね。人間の悩みというのは何がその正体、悩みの正体は何なのかということが見えてくると、人に言えないことが悩みなんです。こういうことがあったけどもこれは人に言えない、その人に言えないことが悩みの正体なんですね。で悪魔はうまくうまくそこを利用してね、で人に言えないような状況を作っていこうとする、まあ、悪魔だけじゃないんだけども、まあ、ちょっと商売もそういうものを利用している、まあ、商売っていうのは一つの心理学に基づいている部分があるんで、ちょっとそういうものがあるんですね。だからよく聞かれることなんですけども、もうちょっと悩んでどうしたらいいかと思うんですけども、って何ですかって言ったら、いや携帯電話のどうの携帯電話の、それでね、だけど携帯電話の電話料金とか、それからなんかインターネットと一緒にするともっと安くなるとかなんとか、それいくら安くなるかさっぱりわけわからないです。ああいう携帯の電話の料金体系みたいなものはわざとわからないように作ってあるわけですよね、わざとわからないように作ってあるわけです。で分かってても分かってないふりするんですよ、だから私もそうやられたら嫌だからっていうのはある程度勉強したんだけどもまあ多少は知ってるわけよ、ね、だからそうですね、月600円か700円も払えば電話料かけ放題無料になるっていうことで、それでも係の人は言わないんだよね、わざと分かってて、知らないふりしてたこれで、いやそれは私つけてくださいって、私は60歳以上なんだからっつってあそうですか、そうですかね、演技力満載なんだけど、まあそれはそれでいいと思う、その人もまあ何か言われてるか知らんけど、ああやってね、知らなかったらね、知らない方が悪いっていう考え方、向こうとしては。で知らないって言ってもね、知ることができないぐらい難しくしてるわけでしょ、わーっと、それだからね、あんな料金体系分かってる人が誰もいないと私は、まあ誰もいないわけないけど、まあ大体いないと思う、一般的には。ところがみんな自分はそういうことを知らないから恥ずかしいと思って言わないわけじゃないですか、それが悩みの正体ですよって言ってみればね、だからうまく利用されてるわけよ、そこ、あ知らないのは私だけだ、私だけかもしれない、みんな知らないのに、そのね、だからそのこと言えない、恥ずかしい、で私聞かない、そういうふうにして聞かないようにする、ね、そして言えないようにしてしまう、これはね巧妙ですよね、なかなかやり方として、だからそれを言えた時に、私は実は分かんないんですけどいやみんな分かんないんですよって言えた時、悩みの正体というのは悩みが悩みでなくなるわけよ。あるいはね、それを私はねもうそれ料金ちょっと私はよく分かんないんですって言った時に、分かんないですよねって言ってくれた人がいたらそれで解決だね、あれ分かんないですよねって、そういった時にそれはなくなる、悩みは、だからそのね、言えないことが正体だから、言えた時に悩みはなくなるわけだよね、ある意味でね、だからそれで解決、そういう意味での解決ですよね、ね、それは重要なね、牧会の一端を担ってるわけです、それはある意味で、だからその人が感じている楽しい方のポジティブな感情じゃなくて、ネガティブな感情、悲しいとか悔しいとか苦しいとかね、本当にしんどいとかね、そういうネガティブな感情みんなありますよね。でもそれなかなか言えないんですよ、
でも、ああの人だったら聞いてくれ、教会の人が聞いて、そしてあの普通の人はね、もう普段の生活の中で不安に煽られてる人がそんなこと思ってきて、私にそんなこと言わないで、言わないで、私も余計不安が煽られるわみたいなね話になるから、みんな逃げ惑って嫌だから聞かないですよ、そんなネガティブな話は、ね、ところが教会の人は信仰がありますから、聖書を持って平安のうちに我々いますから、そうした時に何が平安かというと、悲しみとかそういうネガティブな感情を私たちは味わえるってことなんです、祝福されている人は、うん、味わえる、ね、それに対して嘆くんじゃなくて、それを、あ、それも一つの味わいだと思って味わえる、ね、はい、ね、うん、だからあの封印しないわけよ、ね、人から何か言われて傷ついた、ね、なあという時に、いや、そういう気持ちを抑え込もう、封印しようと、こうやったら、世の中の人はよくそれやりますよね、そうやったらその感情が消えたわけじゃないのよね、実は。まあそれ心理学の先生がそういう、消えたわけじゃなくて無意識の中に入れ込んだだけだから、今度はその無意識に支配される、その感情を封じ込んだら、その感情に今度は支配されてしまう、まあ、これが一般的にあの学者先生が言う。じゃあどうしたらいいんですか。いや、それをその時は悔しい時には悔しいとこう思ったらいいそうですね、傷ついた時には、あ、自分は傷ついたなとこう思ったらいい。そしたらあとは消えていくっていう、それに向き合ったから。だからなかなか向き合うのが苦手な時代になってきました。自分と向き合うことが苦手な時代になってきた。だけども聖書の教えはそうじゃないですよね。聖書の教え、我々救われた私たちは、信仰がある私たちは、神と共にイエス様と共に歩んでいる私たちは、あらゆるものに向き合うことができる、ね、特にそのネガティブな感情ですよ。それと向き合える、そしてそれも自分だと思える、それが自分だと、自分になることができる、これが素晴らしい。で、それができる。だからあらゆる人間関係の中で最も身近で最も基本的な人間関係というのは自分との関係、そうですね。それができないと次隣の人を愛することできません。だから自分を受け入れる、責めない、自分を責めない、世の中で責めることをいいことだというような風潮があるかもしれないけども、自分のを責めることは良くないことだし、罪悪感も持つことは良くないことです。それは悪魔がよく利用するから。だからまあネガティブなことがあった時にそれを自分の中に抑え込まないで、それを受け入れる、これも自分だ、ね、もうあの人嫌いだ、それも自分だと受け入れる、それを責めない、そんなこと思っちゃいけないとかね、だから嫌いなんだ、嫌いなんだ、しょうがないまあもうそういうふうに受け入れる、ね、そうしてあの向き合うわけですよね。向き合うことができるのは救われているイエス様が共にいる、愛のうちを歩んでいることができるから、まあ、でそれができたら今度は隣人、隣の人が、隣人が、ちょっと私はこういう聞いてほしいんだけども、って変なこと言わないでとか言わなくても、ああそう、まあ、一緒にその悲しみを味わってやろうと思うように思えるね、その傷ついた心を自分も一緒にしみじみと味わおうと、うん、そしてああそれは本当につらいよねとか苦しいと、その一言言うと解決する、その人の問題、それは素晴らしいことだと思いますよね、はい、ですからそうして自分を愛することができないと隣人を愛することができない、自分を受け入れることができないと人を受け入れることができない、ね、だから自分を愛するごとく何時の隣人を愛せよ、ね、この一言が、まあ、あの唯一私たちに与えられた、まあ、戒め、イエス様の残した最後で最初で最後の一つ、たった一つの戒めです。 はい、まあですから、まあ、そういうことをこう見ましたときに、まあ、私たちはですね、本当に素晴らしい祝福の中を歩んでいるからそれができるということも、まあ、見えてきましてね、互いに愛のうちを歩む、愛を追うのほか愛何をも追うなと、我々はイエス様に愛の借りがあるから、それをまた返していくと、まあ、いうことができていく、これは幸いなことだと。でご一緒にお祈りをしてまた終わることいたしましょう。ハレルヤ、ハレルヤ、ラシアス、オドラ、ナバトラス、サンテ。